さんこんばんは。思いやり協和のキラキラチアナイトです。キラキラチアナイト、毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人協和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域の医療福祉で頑張る人たちと語り合う、そんな番組です。私がパーソナリティの松下直美です。今日はですね、ちょっとこの番組始まって以来の怒られちゃうかな、最高年齢そうなゲストさんな感じがします。すごくベテランのね、あの方たちにお越しいただいて、ちょっと私もさっきから噛んじゃいましたけどもね、特定医療法人協和会桜クリニック院長榎本和先生と、社会福祉法人愛知命の電話協会事務局長金田智彦様にお越しいただきました。こんばんは、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ねえ、あのお二人とも精神科医療だったりとか、人の命に関わるお仕事をしておられるということで、今日はきっととってもいいお話が聞けるんじゃないかなっていうふうに思っております。まず前半は榎本和先生からの話を中心にお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。榎本先生こんばんは。
はい、こんばんは、榎本でございます。私は桜クリニックの院長と、それから協和会のやっています協和病院の名誉院長と両方やっております。精神科医になって、さっき年って言われたんですけど49年臨床やっておりますので、もうじき引退かなと思ったりしています。
いやいや、多分ね、あの先生の兄弟の DNA、 あのそれからお父様お母様の DNA を見ていると本当に長生き家族なのでね、まあまあ、 あの全然今から多分20年はできるかなっていうふうに思ってます。で、49年ってことは、私が3歳の時から先生ね、精神科医やってたっていうことはどういうことって、今改めてちょっと緊張しました。ね、あの私あの先生とあのお仕事をねちょこちょこ一緒にさせていただくんですけどね、拝見してて、まあちょっとあの用意書させていただくと、本当に日本のマザーテレサみたいな人だなっていうふうに思って、あの感動する場面もちょこちょこあるわけですけども、先生はそもそもなぜ精神科医師になろうと思われたんでしょうか。
今考えてみますとね、小さい時から人が好きだったかなと思います。
小さい時ね
、まず当然ナイチンゲールの本を読んで看護師になろうと、まあ、母も看護師でしたけど、それから少し経ってからはあの父兄さん、女性の警官になって非行少年を更生させようと思っていたのです
ごい、
小さい時からどうもそういう傾向があったかなと思います。
なんか正義感が強い優しい女の子って感じだったんですね、きっとね。
多分
ねえ、素晴らしい。あの先生は今精神科医としてね、まあ、その49年間こう歴史を積み重ねておられるわけなんですけども、おそらくこう一般の方から見て、地域の方から見てですね、精神科医の先生ってどんな治療をするんだろうっていうのがきっと分かりづらいと思うんですけども、教えていただいていいですか。
はい、まだ日本では、敷居が高いですね、精神科っていうのは、ね、特に私のいるのは病院だったりでもクリニックだったりしますけど、クリニックはもう200以上愛知県だけでもできていますので、敷居は少し低くなりました。でもそこにやっと決心してお越しになった方たちですから、丸ごとその人たちのまず受け止めてお話をよく聞きます。そして私が感じたことをお伝えして、あなたはこういう状態にありますよねって、これは病気かもしれないし、この状態っていうことかもしれないけれども、ともかくこういうことが必要だと思うけどいかがですかという説明をします。そしてお薬を、必要な人にはお薬を出しますけれども、初めから押し付けたりしなくて、当然思春期のお子さんたちは薬嫌がりますので、じゃあ一回今回はやめておこうって、でも眠れなかったりいろんなことがあったら教えてくださいねというふうにお伝えします。だいたいこの話を初心時は1時間ぐらいかけてやっています。
1時間って確かに先生の診察は長くて丁寧なんですよね。今世の中ね、あのまあ精神科で3分診療ってことはないかもしれないけど、3分診療だ3分診療だって言われた、だけど先生の診療は丁寧ですよね。
比較的丁寧っていうか、あの特別枠でね、あの30分ぐらいずつは必ずやっている っていうところでしょうかね、
そうなんですね、はい、ありがとうございます。あの多分精神科医の中でもこの分野が得意だとかいろいろあると思うんですけども、先生はどんな分野がお得意なんですか？
どちらかと言いますと発達障害の分野、でもともと児童精神科医なので発達障害の子どもたちお母さんたちに支援をしてきました。だけど今大人の発達障害っていうのはかなり問題になってて、クリニックなんかもそういう患者さんが混じってきます。それともう一本なんていうかもう一つ私は思春期青年期の神経症ですね、今適応障害とか言われますけどとか、そういう子どもたちの心の問題、青年期の危機的な問題について、診療していくことが割と得意だと思っています。
そうですか。あの子どもさんから大人の発達障害までってねえ、あの幅広く、でも子どもさんのこともすごく大事にしておられる様子がよく分かったんですけども、こうやっててよかったなって思うときはどんなときですか？
そうですね、あの、子どもたちは必ず大人になります。そして、とてもあの学校で困った子どもたちもきちっと支援すればそれなりに、社会に適応していく姿を見たり、あるいはお母様が、支援の仕方が分かって子育てが楽しくなったりする時なんかはとても嬉しいですね。
なるほど。
それとか実は青年期の人たち見るにあたって私はあのたくさん見てたんだけど、その人たちの居場所がなかったんです、それで居場所はどこにあるのっていう気持ちになりまして、ちょうど1987年共和病院が、精神科病棟全面改築いたしました。その時に私たちはアメリカに行ってアメリカにどんな医療があるのかしらって見てきまして、それを共和病院に持ってきて、青年期診療科病棟を作っていただき、同時に病棟から格子を外しました。それは多分画期的だったと思いますけれども、その青年期診療科12、3年続けてやったんですけど、そこで私たちは、私チーム医療も始めていまして、そこでたくさんの、青年たち、あるいは私たちのチームの看護師さんたちが今共和病院で中心的なリーダーになっていますよね、だからたくさんあの人たちに患者さんたちに教わったんだなというふうに私は思っています。
そうですよね。あの確かにこう私はまだまだその新米の看護師だった頃に先輩看護師が一生懸命そうあの思春期の方たちにこう対応している姿をね、あの背中で学んできたところがあるんですけども、今その方たちはどんな感じになってますか？治療されてた方たち。
ありがとうございます、あのね、今日金田さんお話しされますけど、何人も多分青年期思春期の人たちって死ぬってことと必ず関わるんですよね、でもそんな時に多分命の電話に電話をして助かった子どもたちもいるんですけれども、でもそのとにかく生きててもらうことが大事、死んだら治らないですからね。だから生きているほとんどの人が生きてくれてるんですけども、結婚したり子育てしたり、あるいはきちっとした会社に入って、仕事をしたりして、今、偏見は彼らにはありません。だからあの先生今本書くんだったら僕たち一緒に書かせてっていうようなことを言ってくれて、
ね、
それとっても嬉しいですね。
嬉しいですね、
だから僕たちのふるさとはここだとか言ってくれるので、それはとても嬉しく思います。
それはジーンときますね先生ね、先生がね、本当に患者さんたちに愛情を注ぎながら親身になって診療されている姿がね、本当に日々感じていますけども、今言葉になって改めて感じたわけなんですけども、先生が今度将来の精神科医療の発展に向けてこうあってほしいなって思っておられることをお話ししていただいていいですか？
実はですね、最近私グループホームを作ることにしたんです、それで、大分ってところはいろいろ進んでるところなので、いいのかなと思っていたんですけど、地域の説明会ですごい反対を受けてしまいました、その時にとても悲しかったんだけど、でもこれが現状だって、 でも私たちの今思っているのはそこのグループホームに住む人たちあるいは関わる私たちがまず地域の人たちを変えていこうというふうに思っていることと偏見っていう問題は根強いと思うんですね。だけれどもどうでしょう、小さい子どもの時からそういう教育をしていけばなくなるのかなって、地域にそういう人がいて当たり前なんだよって私たちの仲間じゃないのっていうふうに思えるようになったらいいと思うんです。で例えば特別支援学級ってありますけど、前、保育園でね、障害児保育をやった時に特別クラスを作ったんです、はい、試験的に愛知県は、はい、昭和47年頃なんで、はい、その時に特別支援クラスに いるあの幼稚園児を他の幼稚園児が差別するっていう風景が見られて、それは失敗ってことで統合保育になったんですね。それから考えても小さい時から一緒の仲間って思えばいいのかなと思っているので、教育にそういうことを盛り込んでほしいと思っているところです。
なるほど、まああのね、差別をなくす、そしてそのためにはもうちっちゃい頃からの教育も必要だっていうことですね。はい、ありがとうございます。おそらくあの後半のゲストの金田さんにもこう通ずるこう、ね、あのお話かなというふうに思うので、また後半にもちょっとまたお話を聞きながらというふうに思います。ありがとうございました。前半のゲストは特定医療法人協和会桜クリニック院長榎本和先生でした。ここでこの番組のテーマソング藤田恵美さんの思いやりの歌を聴いてください。
地球は一秒で消えてしまうね。だって僕たちは思いやりに包まれて生まれてきた、育て
恵美さんの思いやりの歌でした。先生いい歌でしょ。
すごく素敵 ね、
ね、あの、うん、優しくこう、うん、なんか私も思いやりに包まれたいなって、そして思いやりでこう、ね、人を包みたいし包まれたいなって、そんな風に思っちゃう、そんな曲です。はい、前半は、マザーテレサのような榎本先生にへーってここでへーっていうことはないんですけどお話を伺ったところで、後半のゲストさんに、お話をお聞きしたいと思います。後半のゲストさんは、愛知いのちの電話協会事務局長金田智彦様です。金田さんこんばんは。
はい、こんばんは。
簡単に自己紹介をお願いいたします。
はい、金田と申します。最初に松下さんがあの紹介していただいて、私も高齢でして、昨日64歳になったところです。
若い。
若いね。榎本先生、
よろしくお願いします。
11違い
です。11違い。
はい。
はい、私といくつ、まあそのことないですね。
あんまり計算しない。
今計算できないんです。頭あんまり良くないのに、ね。はい。 ありがとうございます。あの早速なんですけども、今ご紹介された愛知いのちの電話というのはどんなものなんですかね。
はい、はい、ですね、いのちの電話っていうのはですね、今から63年前にイギリスで始まったあの市民ボランティアによる電話相談、サマリタンズが、その発祥なんですね。で、日本ではですね45年の前にですね東京で始まりまして、名古屋はあの31年前にできたんですね。で、いのちの電話っていうのはですね、まあ、もちろん電話相談が中心なんですけれども、孤独や苦しみを抱える人に電話を通じて援助しようという考えなんですね。で、大きな使命として自殺予防があります。で、自殺のことなんですけれども、ちょうど9月10日が世界自殺予防デーというふうに WHO が決めてるんですけれども、あの日本ではあの昨年1年間ですね、だいたい2万4000人の方が自ら命を落としていらっしゃるんですね。1日平均だいたい70人弱になります。でもマスコミではほとんどね報道されていません。で、この自殺をなくすためにですね、命の電話はあの24時間休みなく電話相談を受けているんですね。で、もうちょっと紹介しますとですね、相談員は全員あの自費を払ってですね1年半の研修を受けて、
すごいですね、はい、すごい、はい、
認定されないとボランティアができないんですね。それからボランティアになっても交通費も自腹でですね、さらにまた毎月研修をしないといけないと、そういうまあ厳しいボランティアなんですね、はい、
すごいですね。あの自費で研修を受けて、ボランティアは交通費も全く支給されないけれども、24時間365日その電話を守る方がいてくださるということですね。
そうですね、今あの、まあ、登録している人は150人ぐらいいますけれども、まあ、なかなかねいろんなあのご都合があって、実際には100人ぐらいであの運営をしているところなんですね。
はい、ありがとうございます。あの金田さんは事務局長になられて4年目というふうにお聞きしましたけれども、最もご苦労されることはどんなところですか。
はい、あの、まあ、ボランティア団体というのはどこでもね同じようなあのことだと思うんですけれども、あのいろんな考え方の方が集まってくるんですね。で、集まってくるのはあのその団体の使命や目的に共鳴されて集まってくるわけです。でも、まあ、どちらかというとですね、あの個性的な方が多いので、ね、そういう方の力をですねどうやったらまとめてさらに力にしていけるのかということが一番求められていることだと思ってます。はい、
なるほどね。あの、まあ、いろんな方たちが一つの使命では集まってこられるんですけど、そこにはいろんな個性があったりとかというところで、まあ、その個性を生かしながらというところでまとめていくというところにご苦労なさっているということですね。
はい、そうですね。
はい、そもそも金田さんが命の電話に関わり始めたのはどうしてなんですか。
はい、あのもともと私はあの大学を出てですね、あの地元の小学校に行ったんですね。で、2年目からその当時 の障害児学級っていうのを担任することになりまして、それであの障害のあるお子さんたちのお世話をしてたんですね。で、その時にやっぱり一番あの思ったのはですね、先ほど榎本先生もお話になったように障害児に対する偏見がやっぱり強かったんですね。その当時やっぱりお母さんたちと話をしているとあのいろんな悩み事をおっしゃるわけです。障害児を生まれたということで負担も大きくなるし、世間からいろんなことを言われるしね。で、そういうことをお話を聞いて、まあ、相談に乗るということを一生懸命やってました。それからあのその後中学校行きまして、まあ、ちょうど校内暴力が激しい時で、あの非行のお子さんたちとかですね、不登校のお子さん、その親御さんたちと相談をするってことで一生懸命関わったんですね。で、なかなかその当時の学校はですね、そういう相談活動というのはあんまりやってなかったもんですから。
そうなんですか。
それと24時間体制をもうあのここをずっとやってるわけですから、あの お盆も正月もありませんし、その間誰かはあの電話の前に座っているというのがあの私たち、名古屋の命の電話のやってることなんですね。はい、
無給で交通費も自分で出して365日24時間なんかちょっと尊敬、本当にあのすごく尊いボランティアで、そこで命が助かる人たちがいるということもね。
そうですね、はい、
私たちはあの 感じて、私もちょっとまたちょっと仕事が楽になったらボランティアに
参加させていただいたら、ぜひ早めにお越しください。
早めに、はい、ありがとうございます。、はい、まだ若いですのでね、はい、はい、ありがとうございます。じゃあやっててああよかったなって思うこともきっと終わりになるかなと思うんですけど、はい、どんなことですか？
そうですね、やはり電話かけてこられる利用者さんに、ね、話を聞いてもらってほっとしましたとかね、そういうことを言われるってことはすごく嬉しいんですね。それからこのボランティアをやってて一番良かったって思うのはやっぱり多くの仲間のねボランティアと知り合えたということなんですね。これは本当に自分の宝物だなと思っております。
はい、仲間と一緒に今まで歩いてきたということですね。
はい、そうですね。
はい、愛知いのちの電話の今後の展望を教えていただいていいですか？
そうですね、電話相談の方もですね、なかなかかかりにくいという苦情をたくさんいただくんですね。それから実際にはですね、かけてこられる方の数パーセントしかつながらないというのが現実ですね。
そうなんですか。
ですからもっと本当に必要とされる方がかかりやすいようにしていく、もちろん相談員も増やしたりですね、そういうことも必要だと思います。それから統計を見ますとですね、若い方の電話相談というのは本当に少ないんですね。だけど、若い方の自殺の問題というのが注目されてますので、いのちの電話ではインターネット相談っていうのをやってるんですね。
なるほど。
で、愛知もですね、2014年からこのインターネット相談に加わりました。だから今はインターネットの相談も相談員の一部がですね担当して返信を書いています。
なるほど。さっきね、1年間に2万4000人の人が自ら命を落としているっていうのも、はいはい、これまた驚きな数字だなっていうふうに思うんですけど、これ電話がもっとこうつながるようになったらあれですかね、もう少しこう減らせることはできるんでしょうかね。
一番多い時はですね、バブルの後3万3000人ぐらいになったんですね。それがこの10年ぐらいの間にですね、世界の問題もありますけれども、経済状態とかですね、そういうことも関係してるんですけれども、自殺する方はだいたい1万人ぐらい減らせたんですね。それは政府の対策も他のいろんな団体が一生懸命やったということの成果だと思います。で、ただそれは増えた以前に戻っただけだということで、まだ2万4000人ぐらいの方が亡くなっているというのが現実なんですね。はい、
2万4000人ということはすごいことですね。私ちょっと頭が良すぎて計算ができないですけど、1日に100人まではいかないけど50人は自殺で亡くなっているということですもんね。
そうですね、70人弱になりますよね。はい、
そうですよね。はい、それってなんかやっぱりちゃんと対策をしなきゃっていう気がしますね。生きたくても生きれない人もいれば、それで自ら命を絶たなきゃいけないぐらい辛い思いをされている方がいるということを、ね、感じなきゃいけないなっていうふうに思います。榎本先生どうですか、今の金田さんの話を。
ですね、多分、そういう方の中で鬱とかいろんな経済状態とかありますけど、相談にクリニックなどに相談に行ってない人が多いと思うんですね。だからそれやっぱり敷居が高い問題もありますけど、だから政府が施策を出したように会社、あるいはその人のいる現場で気をつけてあげなきゃいけないんだと思います。
はい、ありがとうございます。せっかくですのでここで愛知いのちの電話の電話番号をご連絡しておきます。電話番号も言います。名古屋 052-931-4343、 もう一度言います。名古屋 052-931-4343 で24時間365日対応してくださってます。先ほど案内があったようにインターネットの相談もあります。愛知いのちの電話のホームページからお問い合わせをください。はい、なんか今日は命の重みをねぐっと感じた、そんな感じの番組だったなっていうふうに思うんですけど、
はい、
金田さん本当にありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
ね、高齢化したねその命の電話のスタッフを少し若返るべく、
はい、
私もなるべく早めに、
はい、ぜひ、
はい、関われたらいいなというふうに思っております。はい、後半のゲストさんは愛知いのちの電話事務局長を務めておられます金田智彦さんでした。あー、やっとなんとなく本当に早く終わっちゃいました。どうもありがとうございます。
はい、
今日はお二人、前半はマザーテレサのような、何回もマザーテレサ出てきますね。こんだけ要所しとくと明日からきっともっと優しくしていただけるかもしれないんですけど、マザーテレサのような榎本先生と、それから後半が金田さん、命のことを本当に真剣に考えてですね、24時間365日対応されているというところに心動かされます。貴重なお話を聞けて、私もなるべく早くですね早期退職をして、なんてそのこと言ったらまたこの番組のスポンサーの理事長が何を言ってくれるんだということになるわけですが、本当に少しこうなんかお手伝いできることがあればいいなって思いました。お二人ともありがとうございました。これからもますますご活躍されて、ますます若く、ますます頑張ってっていうのはおこがましい話なんですけども、ご活躍されることを願っております。今日のゲストは特定医療法人協和会桜クリニック院長榎本和先生と、愛知いのちの電話協会事務局長金田智彦様にお越しいただきました。というわけで、あっという間に時間が来てしまいました。最後に、大府市が誇るシンガーソングライター泉さんの曲でスマイルをおかけしたいと思います。次回10月10日にお会いしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。